声の候補を上げよう。2024年1月号。この声の候補を上げようの発行は上げよう市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、候補を挙げよ、2024年、令和6年1月号、ナンバー1078。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよ。候補を挙げよは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、挙げよ市シルバー人材センター、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。市長新春座談会、有言実行、なりたい自分になるために。20歳の集い。市政施行65周年記念のロゴマークがあります。今月の表紙。今月の表紙は、昨年開催された、上尾市20歳の集いで撮影された1枚です。今年の上尾市20歳の集いは、1月7日日曜に開催予定です。20歳の皆さん、旧友、恩師との再会を思う存分に楽しんでください。未来に羽ばたく皆さんを祝福します。表紙写真。説明。晴れ着を着た7人の女性が前後2列に並んでこちらを見ています。緑色や白っぽい地、黒っぽい地など様々な色の着物を着て、アップにした髪には飾りをつけて、笑顔でピースサインをしています。奥に映っているのは文化センターでしょうか、大ホール、中ホールの文字の一部が見えています。写真終わり。表紙終わり。スポットライト。人と人との縁で織りなすものづくりの真骨頂。上尾中小企業サポートセンターがつないだ事業者マッチングで新商品開発。桑原美幸さん。17ページ。桑原さんの写真があります。市の人口世帯、令和5年12月1日現在、23万187人、男11万3767人、女116,420人、前月より5人増、107,522世帯、前月より86世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。訂正とお詫び。候補上尾12月号2ページ、市の人口世帯の世帯数に誤りがありました。お詫びして訂正します。誤り、107,335世帯。正しくは、107,436世帯。クイズ、アッピーを探そう。今月は、新春お正月特別企画、間違い探しをお楽しみください。3ページ参照。紋付き袴の着物姿のアッピーのイラストがあります。吹き出し。今月のクイズは間違い探しだよ。みんな挑戦してね。前号のクイズアッピーを探そうの答えは20でした。市役所開庁時間。平日8時30分から17時。土曜8時30分から17時。12時から13時を除く。土曜日会長窓口。 市役所本庁舎1階、2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限る。の窓口。小山台出張所、上尾駅出張所。目次。1、今月の一面3ページ。新春お正月特別企画、間違い探し。2、特集1、4ページ。市長新春座談会、有言実行、なりたい自分になるために。3、特集2、8ページ。自転車を安全に。4、市政ニュース、10ページ。市民コメント制度に基づく意見募集。30人の市議会議員が誕生。上尾税務署から所得税の確定申告のお知らせ。年金受給者に源泉徴収票を郵送。ほか。5、市民の広場、16ページ。街角特派員だより、大人になること、力石。アッピーネット。スポットライト、桑原美由紀さん。読者の声。未来へすくすく我が家のアイドル。見て見て私のミュージアム。小学校給食レシピ、白菜とチンゲン菜の煮浸し。6、シティ情報、19ページ。自然学習館のリニューアル。街角特派員。消防出初め式、ほか。7、図書館へようこそ、29ページ。8、みんな集まれ、一緒に遊ぼ、30ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。9、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、32ページ。10、2月の相談、34ページ。11、ハイライツ、外国語情報コーナー、35ページ。12、揚げたてニュース、36ページ。掲載記事は12月14日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは中止変更する場合があります。各催しの開催状況などご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際は手洗いなどを適切に行ってください。音訳者中、市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用・金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは当日直接会場へとあります。中終わり。1、今月の一面。新春お正月特別企画、間違い探し。年始めの頭の体操です。間違い探しで気分転換をしてみてはいかがでしょうか。左右2枚の絵には違うところが7箇所あります。間違いが2箇所あるブロックの記号、A から F のうちどれか1つはどれでしょうか。間違いはどれもはっきりわかるものです。印刷のずれやかすれ、汚れなどは間違いに数えません。ブロックの説明。1枚の絵が6つに仕切られ、それぞれ A から F のブロックの記号が書いてあります。左右2列と上中下3段に分かれて、それぞれ丸みを帯びた形です。上段左が A、右が B、中段左が C、右が D、下段左が E、右が F です。 絵の説明。アッピーがタツの絵を描いている様子です。畳の部屋に置かれたついたていっぱいにタツが描いてあります。緑色のタツは顔を正面に向け、縦髪がついている長い体を顔の後ろでぐるっと一周させています。頭には2本の角が生え、鼻の両脇から出ている長いひげが頭の方に伸びています。タツの後ろにはピンク色に開いた梅の花が描いてあります。ついたての前に立っているアッピーは黒い袴を履いて朱色のタスキをかけ、太くて長い筆を持っています。筆の先についている緑色の墨からは雫が数滴滴り落ちています。アッピーの足元には白い平皿が3枚置かれて、それぞれ緑色、黒、朱色の墨が入っています。手前には、あゆみとまゆみちゃんが立っています。絵の一番上には横書きで、2024ハッピーニューイヤーと書いてあります。左と右の絵をブロックごとに比べていきます。A のブロック。タツの顔の上の部分から縦紙がついている体の一部までが描かれています。縦紙の刻まれ方が右の絵は細かく刻まれ、左の絵は大きく刻まれています。B のブロックにはタツの体の一部と梅の花が描かれています。ピンク色に開いた梅の花は、右の絵では枝の下の方についているため、少しタツの体で隠れています。左の絵は枝の上の方についています。C のブロックでは、タツの顔の下半分と、細長い体の先端の尻尾と、アッピーが持っている筆の先端の部分が書いてあります。筆の先から緑色の墨が、右の絵では3滴、左の絵では2滴滴り落ちています。D のブロックには、タツの体の一部と、アッピーの顔と右手と、右手で支え持っている太い筆の軸と軸先あたりが書いてあります。筆の持ち方は、右の絵は肘を伸ばして、筆の軸と軸先の間を持ち、左の絵は肘を少し曲げて筆の軸を持っています。E のブロックは、まゆみちゃんとあゆみの顔が半分と、床に敷かれている畳が描かれています。まゆみちゃんの後ろにある畳のへりの位置が、右の絵ではまゆみちゃんのおへそのあたり、左の絵ではまゆみちゃんのおへその位置より少し上に描いてあります。F のブロックは、アッピーの体と、墨が入っている3つの平皿が描かれています。アッピーが履いている袴のお腹の上で結んだ紐が、右の絵では長め、左の絵は短めになっています。平皿に入った黒い墨の量が、右の絵では少なめ、左の絵では多めに入っています。絵の説明終わり。応募方法。はがきまたはメールに、間違い探しの答え、A から F のいずれか、広報あげおの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、1月19日金曜まで、必着、に、広報校長課へ、宛先、郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 メールアドレス s5500@citygeo.lg.jp 発表。発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。間違い探しの正解は2月号で発表します。 イラストがあります。アッピーがこたつに入ってはがきを見ています。こたつの上にはみかんとはがきが置かれています。吹き出し。正解者の中から抽選で10人にアッピーグッズをプレゼント。イラスト終わり。
2、特集1。市長新春座談会。有言実行。なりたい自分になるために。今年の市長新春座談会は、ガールズ競輪の太田理由選手をお招きしました。自転車トラック競技者としての一面も持つ太田さんと、競輪選手になったきっかけや、パリ2024オリンピック代表選考に向けた抱負などを語り合いました。太田理由、プロフィール。1994年8月17日生まれ、芝川小学校、上平中学校出身。競輪学校在学中に、自転車トラック競技日本代表メンバーに選出。ブリヂストンサイクル株式会社が運営する自転車競技チームに所属。2022アジア自転車競技選手権大会トラック優勝。大きな写真があります。右4ページに太田さん、左5ページに市長。お二人とも笑顔でソファーに座っています。市長、明けましておめでとうございます。本日はガールズ競輪と自転車トラック競技日本代表の二刀流で活躍されている太田理由選手にお越しいただきました。太田、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。市長、太田さんは小学2年生から上尾市で育ち、市内に本社があるブリヂストンサイクル株式会社が運営する自転車競技チームに所属されています。今はパリ2024オリンピック内定に向けて練習に励まれていると聞いています。運動を楽しいと思える雰囲気づくりを。市長、小学生の時に上尾市へ引っ越してこられたそうですね。住んでみて上尾市はどのような街だと感じましたか？太田、上尾シティハーフマラソンや市内全小学校が参加する上尾市小学校陸上競技大会などがあり、スポーツに力を入れている街だなぁと感じました。また、通っていた芝川小学校は、先生がスポーツにとても熱心な学校で、全学年合同で行う朝マラソン、高学年になると上尾市民駅伝競争大会に向けた練習があり、個人でやるというよりも、みんなでやろうという方針で楽しく運動ができました。市長、芝川小学校だと現在、キラリ上尾を PR 大使としても活動されている競歩の岡田久美子選手と同じ学校ですね。以前お話しした時、岡田さん自身もみんなで団結して頑張ろうという雰囲気があって楽しくスポーツができたと話していました。太田、岡田さんは3つ上の学年で走るのがとても早かったので、朝マラソンの時によく追いかけていました。私の方が学年が下なので内側のコースを走っていましたが、それでも並走できた時はすごく嬉しくて、より朝マラソンが好きになったのを覚えています。市長、現在、市内の小中学校の体育の授業は、体力向上を目指すとともに、運動好きな児童・生徒をどのように育てるかを大きなテーマとしています。太田さんや岡田さんが経験されたように、運動を楽しいと思える環境づくりが重要ですね。有言実行、私ならできる。市長、走ることが好きだったとのことですが、なぜ競輪を始めたのでしょうか。 太田。中学生から陸上を始め、大学でも続ける予定でした。しかし、家庭の事情で陸上部へ入部することができず、市内のスポーツジムでアルバイトなどをしていました。仕事を探すにあたり、持ち前の運動神経を活かせて、家計を助けられる仕事をしたいという思いから、大学の先生や周りの人に相談して、競輪選手になることを決意しました。市長、未経験から始めることに不安などはありませんでしたか？太田、大学の先生に言われて、自転車競技用のトレーニング器具で脚力を測定したところ、当時の日本代表選手に匹敵する数値が出ました。なので、不安よりも、私ならできるという自信の方が大きかったです。市長、実際に自身が思い描いた未来を歩いていらっしゃいますね。まさに有言実行。なかなかできることではないと思います。太田、母親が頑張ると決めたなら、ちゃんとそれを頑張りなさいと幼い頃から言っていました。そういう親の影響もあるかもしれません。市長、素晴らしい考えだと思います。幼少期から目標を持って意欲的に取り組むことは、成長につながり、成功体験を得やすくなります。そのためには、保護者や周囲の大人の理解や協力が必要となりますね。プレッシャーと挫折を乗り越えて。市長、太田さんは競輪選手として初めて行ったレースで、史上5人目となるデビュー戦での完全優勝を果たしたそうですね。当時は相当なプレッシャーがあったのではないでしょうか。太田、養成所で好成績を残したことや、在校中に自転車トラック競技の日本代表に選ばれたことから、当時は大きくメディアに取り上げていただきました。そのため、レースでは一番人気となり、プレッシャーはとても大きかったです。初めて負けた時は、たくさん厳しい言葉をもらいました。市長、私も市民の皆様から厳しいご意見をいただくことがありますが、それだけの期待を一身に背負っているのだと痛感します。太田、そうですね。最初の頃はそれがとても苦しいと感じました。しかし、競輪選手として活動するうちに、無事に走って頑張ってと温かい言葉をかけてくれる人が増え、いつの間にかプレッシャーを乗り越えていました。市長、どんな時も周囲の人の支えは大切ですよね。他に支えられたなと感じたことはありますか？太田、東京2020オリンピックで落選し、引退しようか悩んだ時がありました。ですが、実力はまだ伸びていましたし、いろいろな人にパリ2024オリンピックを目指すべきと、応援していただいたこともあり、また頑張ろうと決めました。市長、その後の2022アジア自転車競技選手権大会トラックでは、見事優勝されたそうですね。太田、東京2020オリンピックが閉会してから、ローマは一日にしてならずを座右の銘として練習に励みました。パリ2024オリンピックを見据えて、食事管理やトレーニングなどを行い、臨んだ大会で優勝することができ、とても嬉しかったです。市長、オリンピック代表選考での挫折を乗り越え、太田さんの努力、周囲の人の支えの結果が形となった大会だったのですね。子供たちへ伝える。市長、太田さんはアスリートとして活躍する傍ら、最近では講演会など自らの経験を伝える活動にも力を入れていると聞いています。令和4年の12月には 母校である上平中学校で、なりたい自分になるためにをテーマに話をしていただきましたね。太田、自分がなりたい自分になるためにどういう選択をすればいいのか、ぜひ考えてほしいと伝えました。例えば、私の場合は、運動を頑張りたいという目標の先に、スポーツ選手になるという夢がありました。将来の夢を叶えるために、努力した過程の中で、必ず得られるものがあると思います。市長、将来を見据えることは、子供にとって難しいことかもしれません。周囲の大人が子供たちへどのように伝えていくかが重要だと感じます。太田、そうですね。私も周囲の大人がいろいろな話をしてくれましたが、当時はわかりませんでした。けれど、今度は自分がそれを子供たちに話す立場になり、東京2020オリンピックでの挫折や、乗り越えた方法などを話し、苦しいこともあるけど、楽しいこともたくさんあると思うから、ぜひ何かに挑戦してみてと伝えるようにしています。市長、私自身も空手をやっていたので、太田さんの言葉にとても共感しました。きっと、上平中学校の生徒の心にも響いていると思います。人生のすべてをオリンピックにかけて。市長、終わりになりますが、パリ2024オリンピックの開催が今年の8月に迫っています。出場の切符を勝ち取るための熱意をお聞かせください。太田、東京2020オリンピックで落選し、精神的に辛い部分も多かったです。しかし、周囲の人の支えもあり、次のオリンピックは出場するだけでなく、必ずメダルを獲得すると心に決めました。今は人生のすべてをオリンピックにかけて、最高に輝いたメダルを獲得したいと思っています。市長、本日お話しして、太田さんは頑張ると決めたことには全力で挑む人だと感じました。大きなプレッシャーがあるかと思いますが、パリ2024オリンピックに出場し、素晴らしい走りを見せていただけると信じています。競輪選手になるという目標を叶えた時のように、有言実行してください。太田、必ず出場し、メダルを持ってまた会いに来ます。市長、市民の皆様と一緒に応援しております。本日はありがとうございました。後半の見開きのページには写真が6枚あります。上の2枚は笑顔の太田さんと市長。3枚目、練習に励む太田さん。写真提供太田理由。4枚目、上平中学校で講演会を行う太田さん。5枚目、2022アジア自転車競技選手権大会トラックで獲得したメダルを持つ太田さん。写真提供太田理由。6枚目、抱負を色紙に込めて。説明、色紙を太田さんと市長が両手で持っています。写真終わり。
3、特集2。自転車を安全に。上尾警察署、電話ファックス 773-0110、交通防犯課、電話 775-5138、ファックス 775-9927。上尾市は平坦な地形で、日常的に自転車が利用しやすい環境です。健康志向、エコ志向により、自転車利用者も増えています。しかし、それに比例して、自転車の交通事故も多く発生しており、新たな自転車交通ルールも増えています。日常生活にとても便利な自転車。その安全について意識し、 安心して利用できる自転車環境を皆さんで作りましょう。ルール。1から4は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金など。5は5年以下の懲役または100万円以下の罰金など。6は努力義務です。1、車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は道路の中央から左側部分の左端を通行しなければいけません。一方通行で自転車の逆行が認められている場合も、道路の左側部分の左端を走行しなければいけません。歩道を走行する場合は、歩行者に注意して、車道寄りの部分を徐行してください。歩道はあくまで歩行者優先です。歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止をしてください。2、交差点では、信号と一時停止を守って安全確認。車道を走行する場合は、車両用信号機に従ってください。歩道を走行している場合は、歩行者用信号機に従って走行してください。左右の見通しが効かない交差点では、必ず徐行して、停止線の直前では一時停止をしてください。3. 夜間はライトを点灯。夜間に自転車で走行するときは、前照灯、ライトや微灯、反射機材をつけなければいけません。ライトをつけていない自転車は相手側からも発見されにくく危険なので、ライトは必ず点灯させましょう。4. スマートフォンの使用や傘をさしての運転の禁止。スマートフォン、携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすく、周囲を見ていないため事故にあったり、歩行者にぶつかって怪我をさせたりする恐れがあります。傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となる恐れがあります。5. 飲酒運転の禁止。自転車の飲酒運転は禁止されています。また、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、自転車を運転する恐れがある人に酒類を提供したりすることも禁止されています。6. ヘルメットの着用。令和5年4月1日から、すべての自転車利用者は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務になっています。平成30から令和4年の5年間で、自転車乗用中のヘルメット着用状況別の致死率、死傷者数のうち死者の占める割合を比較したところ、非着用時の致死率は着用時に比べて約 2.1 倍高くなっています。イラスト。ヘルメットをかぶったアッピーが自転車に乗っています。イラスト終わり。安心への備え。自転車損害保険への加入。自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じる恐れがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者や家族に数千万円の損害賠償の支払いが命じられた裁判例もあります。万が一に備えて、損害賠償責任保険などに加入するようにしましょう。埼玉県では、県内で自転車を運転する場合、自転車損害保険などへの加入を義務化しています。自転車は必ず施錠を。市内の刑法犯認知件数のうち、自転車等が多くを占めています。少しの時間だから、自宅の敷地内だから大丈夫と安心せずに、必ず鍵をかけましょう。はじめからついている鍵に加え、ワイヤーロックで二重に施錠して、さらにワイヤーロックを固定物に連結すると、より盗まれにくくなります。整備。タイヤの虫ゴム。タイヤに空気を入れても数日で抜ける、いつもより空気の減りが早いと感じた場合、 虫ゴムが劣化している場合があります。虫ゴムを確認して、劣化・破損しているときは交換しましょう。虫ゴムの寿命は1年程度と言われていますので、定期的に確認しましょう。虫ゴムを手のひらに乗せている写真があります。タイヤの空気圧。タイヤの適正空気圧は、タイヤの側面に 2.5 から 4.5 バール、または250から450キロパスカルなどの記載があり、そのタイヤの空気圧を示しています。一般にシティサイクルでは3気圧、3バール、または300キロパスカルが適正で、親指で強く押して少し凹むくらいと言われます。バールやキロパスカルが書かれたタイヤの側面の写真があります。日常点検の合言葉、ブタベルサハラ。ブタベルサハラの説明。自転車のイラストとともに、該当する各ポイント、ブレーキ、タイヤ、ベル、サドル、ハンドル、反射材、ライトに注意書きがあります。ブレーキ、前後輪ともよく効くか。タイヤ、空気は十分に入っているか。ベル、よく鳴るか。サドル、ぐらぐらと緩んでいないか。両足先が地面につく高さか。ハンドル、曲がっていたりぐらぐらしていないか。反射材、汚れてないか、よく見えるか。ライト、点灯するか。説明終わり。自転車の放置はやめましょう。自転車の利用者が自転車から離れて、直ちに当該自転車を移動させることができない状態にある自転車を放置自転車と言います。上尾市自転車放置防止条例第2条。市では条例で定められた駅周辺の自転車放置禁止区域にある放置自転車に対して、随時警告札を貼り付け、3時間が経過したものは撤去しています。駅周辺の美観を維持し、歩行者や緊急車両の通行の妨げにならないよう、自転車を止める際は駐輪場を利用してください。上尾駅周辺の駐輪場は、下記の二次元コード。皆さんのご理解とご協力をお願いします。上尾駅周辺の駐輪場一覧、二次元コードがあります。自転車放置禁止区域。略地図。2つあります。1つ目。上尾駅周辺。説明。上尾駅を囲む四方が広い範囲で禁止区域になっています。線路東側の禁止区域。東の端は市役所の向かいにある JA の手前の通りあたりまで。北の端は図書館の手前あたりまで。南の端は上尾小学校の手前あたりまでです。線路西側の禁止区域。西の端は西口駐車場の先の通りまで。北の端はパーク上尾の手前から上尾中央総合病院周辺まで。南の端は郵便局より先の通りあたりまでです。二つ目、北上尾駅周辺。説明。北上尾駅を囲む四方が禁止区域になっています。線路を挟んで東側、西側ともに禁止区域の北の端は BS 通りまでです。線路東側の禁止区域。東の端はスポーツジムの手前の通りまで。南の端はそのスポーツジムのある通り沿いの自動車部品販売店までです。線路西側の禁止区域。西の端は中妻第一公園の先の通りまで。南の端は 上尾高校の手前、線路沿いとテニスコートの先のあたりまでです。また、東口ロータリーの南側、線路の横に、市営駐輪場があります。略地図終わり。4、市政ニュース。新たな年を迎えて、市長畠山実。畠山市長の顔写真があります。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに令和6年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2類から5類へと移行し、市内でも多くのイベントが開催され、町に以前の賑わいと活気が戻ってきました。これも市民の皆様に日頃から市政への多大なるご理解とご協力をいただいている賜物であり、改めて深く感謝を申し上げます。今年は子ども医療費の支給対象年齢を18歳まで拡大、ヒートアイランド対策として JR 上尾駅前の東西にミストシャワーを設置するなど、将来を見据えたまちづくりを積極的に推進してまいります。私は今年を表す漢字を、昇、昇るとしました。干支の辰年にあやかり、勢いよく昇っていく竜のように、上尾市がこの先の未来に向かってさらに飛躍するよう、各種支援策に注力してまいります。今後も市民の皆様のお力添えをいただきながら、上尾の魅力を高め、将来都市像であるみんなで作るみんなが輝く街、上尾の実現に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。結びに、市民の皆様にとって、本年が幸多き一年となりますよう、祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。市民コメント制度に基づく意見募集。障害福祉課、電話775-5315、ファックス776-8872、市民活動支援センター、電話778-1810、ファックス778-1820、市民コメント制度に基づき意見を募集します。1、第3期上尾市障害者計画、第7期上尾市障害福祉計画、第3期上尾市障害児福祉計画、案。2、第4次上尾市市民活動推進計画、案。1、2、共通、計画、案。の公表・意見募集期間。1月4日木曜から2月3日土曜。計画・案・意見書の設置場所。1、障害福祉課。2、市民活動支援センター。市役所1階情報公開コーナー、各支所出張所、公民館へ設置。市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係者、意見などの取り扱い、内容を検討し、策定の参考にする、住所、氏名など個人が特定できる箇所を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接か郵送、当日消印有効、またはファックス、メールで。1、障害福祉課。郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1。メール s175-00@city.ageo.lg.jp へ。2、市民活動支援センター。 郵便番号 362-0075 柏座 1-1-15 プラザ館3階メール s35500@city.ageo.lg.jp へ。20歳になったら国民年金保険年金課電話775-5137ファックス775-9827。20歳になると会社員や公務員またはその非扶養配偶者以外の人は国民年金第1号被保険者へ自動的に加入します。20歳になってからおおむね2週間以内に日本年金機構から国民年金加入のお知らせが郵送されます。届かない場合は国民年金の加入手続きが必要です。保険料は月額 16,520円、令和5年度です。これに付加保険料400円を上乗せすると将来の年金額を増額できる制度もあります。付加保険料は申し出た月から納めます。また保険料が納められない場合は学生納付特例制度や免除制度、納付猶予制度があるので相談してください。人権擁護委員の表彰。人権男女共同参画課電話 775-5117 ファックス 778-5112。 長年にわたる活動の功績が認められ人権擁護委員の小川久夫氏が法務大臣表彰を受けました。固定資産の所有者が死亡した時の現所有者申告書の提出。資産税課電話 775-5133 ファックス 775-9846。 市内の土地や家屋を所有する人が死亡し不可期日1月1日までに相続登記が行われていない場合、現所有者相続人全員の共有資産となり連帯して納税義務を負います。現所有者は住所氏名などの必要事項を申告してください。未登記家屋を相続した場合や法定相続人が家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしている場合は資産税課へ問い合わせてください。対象土地家屋の現所有者相続人全員。申告期限現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。提出書類相続人代表者指定届出書兼現所有者申告書資産税課にある市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入して直接または郵送で資産税課郵便番号 362-8501本庁 3-1-1 へ。年金受給者に源泉徴収票を郵送。保険年金課電話 775-5137 ファックス 775-9827 大宮年金事務所電話 652-3399。 1月下旬に年金受給者、障害遺族年金を除く、へ、日本年金機構が源泉徴収票を郵送します。源泉徴収票は、昨年の年金支払い総額、源泉徴収税額、扶養控除などが記載されています。確定申告や、市県民税の申告に必要になるので、大切に保管してください。源泉徴収票を紛失して再交付を希望する場合や、2月以降も届かない場合、申告をするときに国民年金保険料控除証明書が必要な場合は、大宮年金事務所へ問い合わせてください。 物価高騰支援給付金、市給付金コールセンター、電話 775-3548、 平日9から17時。エネルギー・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し給付金を支給します。給付額1世帯7万円。対象、基準日12月1日に、市内に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯。申し込み、1月下旬以降、予定に確認書を送付します。内容を確認して、福祉総務課に返送してください。世帯に16歳以上の未申告者がいる場合、市民税課で申告後、申請書を給付金申請受付窓口、または福祉総務課へ提出してください。市政施行65周年記念、2023、上尾市政要覧を発行。広報広聴課、電話 775-4918、ファックス776-8873。上尾市の地域行政情報を一冊にまとめた上尾市政要覧を12月下旬から市内の全世帯へ配布します。イラスト、アッピーが右手をグーにして立っています。イラスト終わり。30人の市議会議員が誕生。選挙管理委員会事務局、電話 775-9689、 ファックス 775-9819。 12月3日に行われた上尾市議会議員一般選挙の結果は下表の通りです。表、上尾市議会議員一般選挙開票結果。継承略、掲載は通称名で得票順、案分表の端数は省略。候補者氏名、党派、得票数の順に読みます。新藤隆一、自由民主党、当選3019。樋口敦史、立憲民主党、当選2746。金沢翔子、上尾未来の党、当選2371。前島瑠璃、公明党、当選2351。津田ひとみ、日本維新の会、当選2351。矢口豊人、無所属、当選2281。秋山薫、無所属、当選2188。小高進、公明党、当選2173。井上智則、公明党、当選2165。大室久志、無所属、当選2122。海老原直也、無所属、当選2060。井上純子、日本共産党、当選2037。クロス君男、無所属、当選2031。田島純、無所属、当選2029。坂東智子、無所属、当選1975。篠原文子、公明党、当選1968。島津昭夫、公明党、当選1907。原田義明、自由民主党、当選1883。浦和三郎、無所属、当選1867。平田道子、日本共産党、当選1842。荒川正弘、立憲民主党、 当選1712。井上茂、無所属、当選1680。斉藤哲夫、自由民主党、当選1628。小池祐也、自由民主党、当選1614。田中和孝、自由民主党、当選1600。新藤孝子、日本共産党、当選1568。轟進一、日本共産党、当選1475。星野義行、無所属、当選1389。稲村久美子、無所属、当選1330。佐藤恵里、無所属、当選1182。近藤泰助、無所属、1172。池田達夫、日本共産党、1150。小川昭仁、無所属、1142。目黒正信、無所属、915。保坂智昭、無所属、611。斉藤郁美、無所属、397。伊水瑠衣、無所属、345。相田千和、無所属、101。投票者数、65,344人。有効、64,381票。無効、963票。投票率、34.10%。票終わり。
上尾税務署から所得税の確定申告のお知らせ。申告期限3月15日金曜。上尾税務署、ところ郵便番号 362-8504 西門前577、電話 770-1800、 自動音声案内。自宅のパソコン、スマートフォンから e-tax のご利用を。e-tax、アルファベット e-tax。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、申告会場に出向かなくても e-tax で申告書を提出できます。また、マイナポータル連携により、申告に必要な各種証明書などのデータを一括取得すると、確定申告書の該当項目が自動で入力されます。詳しくは国税庁ホームページ、確定申告特集をご覧ください。二次元コードが3つあります。確定申告書等作成コーナー、マイナポータル連携特設ページ、確定申告特集、それぞれの二次元コードです。e-tax 作成コーナーの操作などに関する問い合わせ、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901、 月曜から金曜、祝日年末年始を除く。所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を開設。時、2月16日金曜から3月15日、土曜日曜祝日を除く、9時から16時。受付、8時30分から。2月25日日曜は開設します。ところ、上尾税務署。申告会場の入場には、国税庁 LINE 公式アカウントから、事前取得、または当日配布する入場整理券が必要です。入場整理券がなくなり次第、 受付は終了します。スマートフォンを持っている人は、スマホ申告を基本としています。庁舎改修工事のため、2月下旬までは駐車場が大変狭くなっています。公共交通機関などを利用してください。書類が不足していると確定申告ができません。事前に国税庁ホームページなどで必要書類を確認してください。また、マイナンバーカードを利用する場合は、パスワード、数字4桁と英数字6から16桁が必要です。国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードがあります。ふるさと納税をした人へ、ワンストップ特例を申請していても、確定申告をする場合は、寄付金控除の申告が必要です。必要書類は、国税庁ホームページをご覧ください。税理士による所得税確定申告無料相談。関東信越税理士会上尾支部事務局。電話 776-8777。丸1、会場での無料相談、事前予約制。時、1、2月6日火曜、7日水曜、10時から13時、13時30分から16時30分。2、2月13日火曜、14日水曜、9時から12時、13時から16時。ところ、1、桶川マイン3階イベント広場、桶川本プラス、桶川市若宮 1-5-2、無料駐車場はありません。2、上尾県税事務所2階、南239-1、申し込み、1月19日金曜、10時から15時に、電話で関東信越税理士会上尾支部事務局へ。先着順です。丸2、税理士事務所での無料税務相談。時、2月1日木曜から15日木曜、土曜日曜祝日を除く。9時30分から12時、13時から16時。各日の担当税理士事務所は、関東信越税理士会上尾支部事務局へ問い合わせてください。丸1、丸2、共通。対象、次の A から C のいずれかに該当する人。A、年金受給者。B、給与所得者で医療費控除を受ける。C、年の途中で、退職・就職した、または年末調整が済んでいない。所得の種類などにより受付できない場合があります。青色申告者対象の所得税確定申告相談会、上尾商工会議所、電話 773-3111、ファクス 775-9090、時、2月28日水曜、3月7日木曜、8日金曜、9時30分から15時30分、11時30分から13時30分を除く。ところ、上尾商工会議所、二宮750。内容、個別決算指導、納税相談。市民税・県民税の申告。申告期間2月16日金曜から3月15日金曜。市民税課。電話 775-5131。ファクス 775-9846。市民税・県民税申告書は前年度に提出した人などに1月末に発送します。 また、市民税課、各支所、出張所で配布、市ホームページからダウンロードもできます。所得税の確定申告をした人は、市民税、県民税の申告は原則不要です。フローチャートがあります。説明。フローチャートのスタートは、令和5年1から12月の間の収入状況。収入状況は5種類です。それぞれの収入状況に該当する A、B、C、D、4つの流れに進み、結果に至ります。収入状況5種類。収入がない人 A、遺族、障害年金などの非課税所得だけの人、生活扶助を受給している人 A、給与収入がある人 B へ、公的年金収入がある人 C へ、それ以外、事業不動産などの人 D へ。結果は3通りあります。結果1、申告の必要はありません。13。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。結果3、所得税の確定申告が必要です。説明終わり。申告フローチャート。一般的な例を示しています。令和6年1月1日祝日に、上尾市に住んでいた人が対象です。住んでいない人は、1月1日に住んでいた市区町村に確認してください。スタート。令和5年1から12月の間の収入状況。5種類あります。1つ目、収入がない人 A。 2つ目、遺族、障害年金などの非課税所得だけの人、生活扶助を受給している人 A。 A に進みます。 A、 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などに加入している。はい。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。いいえ、次へ。市内に住民登録のある親族が、年末調整や確定申告、市民税、県民税申告で、あなたを扶養親族として申告している。はい。結果1、申告の必要はありません。中3、いいえ。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。A、終わり。収入状況3つ目、給与収入がある人 B へ。 B、 次のいずれかに該当する3つあります。勤務先で年末調整をしていない11、 2箇所以上で給与収入がある、給与収入2000万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ、次へ。給与以外の所得がある。はい、次へ。給与以外の所得が20万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ、結果2、市民税、県民税の申告が必要です。戻って、給与以外の所得がある、いいえ、次へ。医療費控除などの所得控除を追加する、中2、いいえ。結果1、申告の必要はありません、中3、はい、次へ。住宅ローン控除がある。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ、次へ。源泉徴収票に記載のある源泉徴収税額が0円。はい。結果2、 市民税、県民税の申告が必要です。いいえ、結果3、所得税の確定申告が必要です。B、終わり。収入状況、4つ目、公的年金収入がある人、C へ。C、公的年金以外の所得がある。はい、次へ。公的年金以外の所得が20万円を超える。はい、結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ、結果2、市民税、県民税の申告が必要です。戻って、公的年金以外の所得がある。いいえ、次へ。公的年金収入の合計額が151万5千円以下。令和6年1月1日時点で65歳未満の人は101万5千円以下。はい。結果1。申告の必要はありません。13。いいえ、次へ。公的年金収入の合計額が400万円を超える。はい。結果3。所得税の確定申告が必要です。いいえ、次へ。医療費控除などの所得控除を追加する。12。はい。結果2。市民税、県民税の申告が必要です。いいえ。結果1。申告の必要はありません。中3。所得税の還付がある人は結果3。所得税の確定申告が必要です。C、終わり。収入状況5つ目。それ以外、事業、不動産などの人、D へ。D、所得金額、収入引く経費が所得税の所得控除の合計額より大きい。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。D、終わり。中1、勤務先で年末調整をしていない。現在の勤務先で退職した勤務先の分を含めて年末調整している場合は該当しません。中2、医療費控除などの所得控除を追加する。医療費控除や生命保険料控除、納付書または口座振替で納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などのことです。中3、結果1、申告の必要はありません。収入がなかった場合でも、課税・非課税証明書を取得する人などは申告が必要になる場合があります。中終わり。申告フローチャート終わり。申告方法。市民税・県民税の申告は簡単な郵送で。1、郵送。申告書に必要事項を記入し、申告に用意するものに該当する書類、写し・かを添付して、郵送で市民税課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。2、市民税課申告書受付箱に投函。1と同じ書類を市民税課の窓口にある申告書受付箱へ。1、2、共通。提出された資料は返却しません。資料の返却や受付書が必要な人は、切手を貼り、宛名を記入した返信用封筒を同封してください。申告書のコピーが必要な人は、提出前にコピーをしてください。必要な資料が添付されていない場合は、所得や控除を修正します。3、 申告会場に来場。市民税、県民税申告受付会場。申告に用意するものを確認し、来場してください。申告会場開設に伴い、申告期間中、土曜も含む、市民税課窓口では、職員による申告書作成補助や、作成した申告書の確認は行いません。イラスト、説明。アッピーがポストに手紙を投函しています。イラスト終わり。市民税、県民税、申告受付会場。対象地区は混雑緩和のための目安です。表、時、ところ、対象地区の順です。時、2月19日月曜、ところ、文化センター。対象地区、本町、あずま町、西門前、錦町、平塚。2月20日火曜、文化センター。宮本町、あたご、栄町、日の出、あげお宿、あげお村、あげお下、上、久保、南。2月21日水曜、文化センター。緑ヶ丘、上町、中町、二つ宮、原新町、菅谷、須賀谷、上平中央。2月22日木曜、文化センター。原市、原市団地を除く。2月28日水曜、原市公民館、河原吹、小山台団地。2月29日木曜、原市公民館、原市北、原市中、五番町、原市団地。3月4日月曜、市民体育館、西上尾第一団地。3月5日火曜、市民体育館、西上尾第二団地。3月6日水曜、市民体育館、春日、弁財、柏座、八つ、富士見、井戸木、中妻。3月7日木曜、市民体育館、今泉、向こう山、川、大谷本郷、中新井、戸崎、西宮下、浅間台。3月8日金曜、市民体育館、上野、上野本郷、枚方、枚方寥寥家、西貝塚、一丁目、地頭方、筒岬、古式屋、西上尾第一、第二団地を除く。3月14日木曜、大石公民館、泉台、藤波、中文、両家、畔吉、小泉。表終わり。受付時間はいずれも9時15分から14時です。受付状況により終了が早まる場合があります。市民体育館、原市公民館は室内履きを持参してください。外履きはビニール袋などに入れ自己管理してください。会場での注意事項。受付順に整理券を配布し、順番に案内します。例年、午前中は大変混雑します。駐車スペースに限りがあるため、来場の際は公共交通機関を利用してください。事業、不動産、譲渡所得、分離所得、雑損控除、外国税額控除、国外居住親族にかかる扶養控除、住宅借入金等特別控除、年末調整がされているものを除く、などがあり、所得税の納税、または還付がある人や繰越損失がある人、公正の請求や修正申告、準確定申告はできません。 申告に用意するもの。申告書。本人確認ができるもの。マイナンバーカードや自動車運転免許証など。マイナンバーが確認できるもの。所得・控除を証明する書類。令和5年分給与所得・公的年金等の源泉徴収票など、収入金額がわかるもの。各種控除を証明できる証明書・領収書。令和5年中に支払ったもの。社会保険料。国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険など。生命保険料、地震保険料、寄付金、各種障害者手帳。医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書。雨季の医療費控除を受ける人へをご覧ください。医療費控除を受ける人へ。令和5年中に支払った医療費について、医療費控除の明細書を作成してください。医療を受けた人ごとで、病院、薬局ごとに支払い金額と保険などで補填された金額を集計する。医療費の領収書の添付、または提示は不要です。ただし、領収書は5年間保存が必要。医療費通知、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどを添付することで、医療費控除の明細書の明細欄の記入を省略できます。確定申告する場合の市民税・県民税に関する注意点。寄付金税額控除、ふるさと納税分も含む、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の控除を市民税、県民税で受ける場合は、確定申告書第2票の住民税・事業税に関する事項欄に必ず記入をしてください。配当・譲渡所得で源泉徴収された市民税・県民税の還付や充当を希望する場合は確定申告が必要です。今回から市民税・県民税と所得税で異なる課税方式は選択できません。確定申告書の提出後は課税方式の変更ができないため十分に検討してください。申告期限内の訂正申告による変更は可能。森林環境税、国税の創設。森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。令和6年度から市民税・県民税と合わせて1人当たり年額1000円が徴収されます。東日本大震災からの復興にかかる防災のための財源確保を目的に、1000円が均等割額に加算されていましたが、令和6年度からはなくなるため、森林環境税の導入により、直ちに負担額が増加するものではありません。寝たきり・認知症の高齢者への控除、高齢介護課、電話、775-5126、ファクス 776-8872、障害者特別障害者控除。市が交付する障害者控除対象者認定書が必要です。認定書は申請から約10日で郵送します。障害者手帳を持っている人は手帳を提示することで控除を受けられます。対象、要介護認定を受けている人で、次の1から4のすべてに該当する人。1、上尾市の介護保険非保険者である。2、認定基準日、対象年の12月31日現在で、満65歳以上。 3. 寝たきりや準寝たきり。屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしでは外出できない。認知症。日常生活に支障をきたすような症状。行動や意思疎通の困難さが多少見られる、である。4. 本人またはその家族の扶養者で税の控除が必要。申し込み、直接または郵送で高齢介護課へ。おむつ代の医療費控除。初めて控除を受ける人。医師が発行するおむつ使用証明書。高齢介護課一部の医療機関にあるが必要です。2年目以降の人。市が交付するおむつにかかる費用の医療費控除に用いる証明の確認書が必要です。確認書は申請から約10日で郵送します。対象、要介護認定を受けている人で、介護保険主治医意見書の内容により、次の1、2のすべてに該当する人。1、寝たきり状態である。2、尿失禁の可能性がある。条件に該当しない場合は、医療機関で再度おむつ使用証明書を取得してください。申し込み、直接高齢介護課へ。